ありがとうございました。まあ、それぞれ、思いがいろいろまたお話ししたいと思うんですが、ここでですね、フロアの方で、この質疑する方を信じたいと思います。ご意見、ご質問等ありましたら、ご質問を見てくれるので、ご質問いただきます。どうぞ。ちょっとお体の声にある誰が喋らないと
今日は貴重な話があるので青木さんにお伺いしたんですけど、青木さんはよくガチ勝負という言葉を使いで、アメリカがテロ支援国家指定解除をするのはもうおそらく去年のベルリン会議みたいな流れでただ遅れただけだと私は思うんですけれど、そのアメリカと中国の関係ですね、朝鮮半島をめぐる利権争いっていうのは一番中国がメイン で、アメリカは本来だったら共産主義は昔はできてあったので、それに対して反発をしていたはずなんですけれど、でもアメリカも今中国に対してすごい市場としての価値を非常に見出しているので、アメリカと中国が北朝鮮をどういうふうに管理しようとしているのかっていう、その中で日米同盟っていうのは、はっきり言えば置き去りになっているっていうのが現状なんでしょうけれど、裏でのブッシュさんが指定解除に至った、要はあの人が、歴史的資産を求めたいっていう他に、経済的基盤がどのような形で中国とアメリカの間に北朝鮮を巡ってあるのかっていうことをちょっとお話しいただけますか。
ワンダーさん。この人はチャンネルサブという番組の中でも話したんですけれども、私は冷戦以降着々と米中関係を本質的にその両国関係の性質を変えたというふうに見ておりまして、今アメリカと中国の間にある本質的な関係はですね、協調と対決なんですよね。つまりこの2つの側面こそが主要な側面であって、一方的に協調をこれいわゆる協調したりですね、あるいは対決を強調するのは、おそらく事態の正確な認識を保たれるだろうというふうに考えております。で、アメリカとのですね、要するに対北朝鮮政策が何で変わったかというと、最大の理由はやはり中国の存在なんですよね。中東においてですね、アメリカはイスラエルを支持してアラブ諸国とやっぱり敵対するような関係になるんですけれども、東アジアにおいては必ずしもそれまではそうではなかったと。つまり中国と北朝鮮が日本とアメリカと対決するという構造が長く続いていたと。ところがですね、中国が市場経済政策を進めるしたがってですね、外交政策を転換してくるんですよね。これは正しい強調していきます。戦略的転換ではございません。戦術的転換です。で、そのキーワードはですね、小平の外交政策という言い方なんですね。小平の外交政策は何かと、市場経済政策を進めるための最大の柱はいかにして外国資本を取り込むかということであって、そのためにはですね、西側諸国との対決、なかなかアメリカとのですね、外交関係を決して敵対的なものにしないというのが、実はその90年代に東条平の外交政策という打ち出しましてね、それ以降要するに決定的な時に中国はある種アメリカにも生むような形の外交政策を取っていくわけですよね。それで朝鮮半島に関して言いますと、私は朝鮮半島にアメリカが大きな権益とかですね、経済的野心を持っているとは思いません。むしろアメリカは長期的に言ってもはや朝鮮半島ではですね、自国の青年をここで殺すわけにはいかないと、いう判断だと思います。では、どうするのかというとですね、やっぱり中国はある種の抑えに使うと。その中国を引っ込むための外交的カードですね、台湾の独立をアメリカの側が今度バックアップして抑え込むと。いう形のですね、朝鮮半島と台湾におけるこれまでアメリカと中国が最も対立していたそのホットスポットですね、ここを要するに両国の話し合いによって、しかもさらにそれは国益をベースにした話し合いなんですけれども、これを防いでいると。で、言うまではありませんが、大国はですね、小国の勝手の跳ね上がりによるですね、戦争およびですね、和平というのを認めるはずがありません。ちょっと話は脱線しますけどね、実は朝鮮戦争の時に近日性の最大の敵は誰であったのと、毛沢東ですよ。毛沢東は徹底して朝鮮の戦場ですね、朝鮮人に死を強制したんですよ。もっと死ねということなんですよ、はっきり言えば。なぜかと。朝鮮に死んでもらわないとアメリカ兵が死なないんですよ。 毛沢東の軍事戦略は何かと、優越戦争論というのが出てくるんですけどもね、つまり味方を保存してですね、敵を消滅するのが軍事戦略だという考え方なんですね。じゃあこの場合ですね、部分的にですね、味方に犠牲が出ると、でその場合ですね、味方を保存したことにならないじゃないかと、である人物が毛沢東に聞くわけですね。で毛沢東はこう答えるんですよ。一時的に戦術的にダメージを受けても、それが長期的に見て戦略的に利益になれば味方を保存することになるんです。これ皆さんどういうことかと言いますとね、49年に毛沢東政権ができて、50年に朝鮮戦争が始まって、毛沢東は要するにですね、余儀ない形で、いわば行きたくない形で、金日成のですね、朝鮮戦争を介入、やっぱり候補して出てくるわけですよね。100万の軍隊がやっぱり朝鮮で戦うわけですよ。で、その時に最終的に、正規の領民というですね、共産党のトップの組織があるんですけど、その中でですね、朝鮮介入、これをですね、支持するのは毛沢東と主要な人たちしかいません。林彪も劉少奇も東条も全員反対したんですね。で、その時毛沢東が何を狙ったかというとですね、この朝鮮半島でアメリカ軍を徹底的に叩くと、死の泥沼の戦場に引き取り込むのだと、もっとアメリカ兵の血を弾丸させると、そのことを通じて今後生まれたですね、毛沢東社会主義政権を長期にわたって安定的に、しかも戦略的に防衛しているというのが毛沢東の進軍の理由だったんです。だとするならばですよ、勝手に金日成に停戦なんかしてもらっちゃ困るわけですよ。まだアメリカ軍も死んでないんだから。で、金日成は何度も何度も泣きつくんですよ。泣きついたんですよ。停戦したいって。でも、毛沢東を許すわけないですよ。で、それは、北朝鮮だけじゃないんですよ。韓国に対してもですね、要するにアメリカ軍はですね、一方的な停戦を強要するわけですよ。で、李承晩はこれに反対してですね、停戦協定に参加しないでしょ。つまり、韓国も北朝鮮もですね、米朝の大戦争を捨て生まれされたんですよ。この朝鮮半島の紛れもない実態の姿であって、でこういう実態を知ってればですね、ごく一部にあるですね、アメリカはですね、よくこれ皆さん、特に保守派の方がね、誤解されるんですよ。アメリカは要するに、自由主義経済、あるいは資本主義経済とかですね、共産主義と戦う、それは幻想、ありえない。これなんでこんなことをしてるのかわからないですね。本当にわからないですよ。本当にわからないですよ。つまり対立の本質が何かというと分かってないんですよね。それは2つの点があるんですよ。なんでコミュニズムが怖いかというとですね、要するに資本主義を体制をそのものを脅かすと、もう一つは拡張主義なんですよ。で、この拡張主義は徹底的に確かに封じ込めたんで、朝鮮でも封じ込めてるでしょ、アメリカは。だったらそれ以上のですね、体制を打倒するという選択はないんですよ。だってマッカーサーはですね、中国の9万人をですね、爆撃まで使用したんですよ。で、討論が解任するじゃないですか、マッカーサー。トルーマンは中国とこれ以上関わりたくないですよ。それは関わりたくないですよ。1950年代にですね、中国が朝鮮戦争に介入して、アメリカも介入したときに、同じようにですね、アメリカの国務省は何というレポートを出したか、中国白書というのを出すんですよ。それはどういう総括かと。蒋介石国民政権をですね、政治的にも経済的にも外交的にも支えたにもかかわらず、蒋介石国民党の政権は自らのですね、政治的ものと介入をして自滅していったのではないか。もはやこのようなアジアの不買政権に対してアメリカはコミットすべきじゃないというのが50年代の中国アクションの内容なんですよ。そういう総括としたアメリカですよ。再び中国の戦場に出対立で戦うという戦術が常識的に考えてあるんですか。私はないと思いますよ。じゃあ今回のですね、その朝鮮半島をめぐる米中の枠は何かと、一言で言えばですね、アメリカが長期的に見たですね、アジアにおいて中国の力を借りるということなんですよ。誤解がないように言っておきますが、アメリカと中国のために信頼してるわけじゃないですよ。中国の力を使えるんですよ。キム・ジョイルを抑えるために。使えるんですよ。日本にはそんなことはないですからね。ものすごく攻撃重視。脱勢い。帝国主義の論理なんですよ。一言で言えば。そういう形でキム・ジョイルを抑え込むと。それで、今キム・ジョイルはですね、ここでちょっと皆さんに話しておきたい。もう完全に孤立してるんです、僕は。今回のこういう事件でいかにもですね、北朝鮮が自信満々で余力を回復して、いかにもですね、キム・ジョンイル外交が成功したと考えます。100% 私は幻想だと思いますね。今、中国とものすごい圧力があるんですよ、キム・ジョンイルに。それなんでかというとですね、要するに経済的に従属したがゆえにですね、キム・ジョンイルは、要するに中国の一定程度部隊で上手ざるを得ないんですよ。で皆さん、ニュースを見てるかもしれませんけど、北京オリンピックにキム・ジョンイルが中国に行くという報道出ましたでしょ。あれ 100% 勝てよ。 あ、中国発のニュースなんですよ。なぜこんなニュースが出るんですか。中国は自分が仕切った六尺狂気の前に金正恩を出したいんですよ。俺が引き継い出したんだということをアメリカや日本にアピールして、日本の ODA だけ取りたいと。アメリカから台湾問題で譲歩を図りたいということじゃないですか。キム・ジョイルから見てはそんなことはですよ。かつての旧宗主国がやったのと同じことで、とてもじゃないけど実力のなくたった方から出た、主体の国がやれることじゃないから、彼は出てこないんですよ。で、彼はそんな六尺狂気の中でやりたくないの。アメリカと北朝鮮とダイレクトにもやりたいわけ。で、これ結論的に言いますとですね、この間の、習近平、政局常務委員ですね、国家副主席。習近平の北朝鮮を、これちょっと荒木さんとも話して、大山というニュースレターに書こうという話をしてるんですけど、これ失敗です。北朝鮮の気持ちでは何にも発言してないんですね。これ失敗。中国の公式名で外国政府のですね、要人の発言を引用しないと、これ失敗なんですよ。で、習近平というのは典型的な文革世代の防衛世代ですからね。2012年におそらく今のメンバーが一応ですね、彼がやっぱり次期の総書記になるでしょう。おそらく間違いなく、これ断定してもいい。中国の北朝鮮人に支援は減りますよ。だから、キム・ジョンイルの説明で必死なんですよ。なんとかアメリカとの関係を打開してですね、要するに中国の影響力を要するに排除したいと。排除したいと。で、これもまあ、この間ちょっと松野さんであるチャンネル作成でも話したんですけどね、ちょっと整理して簡単に言いましょう。昨年の秋にですね、南北の、朝鮮の首脳会談を行われました。その時にキム・ジョンイルは何と言ったか。来たるべき朝鮮戦争の平和協定は3者でやりたい。3者はどこか。韓国と北朝鮮とアメリカである。中国入ってないんですよ。で、中国は激怒したわけ言っているのに。で、外務省系列の世界知識というメディアでですね、中国の要するに外交当局者の対談やった。その時ですね、朝連会というですね、中央党学校。これ、中国共産党の党の最高のイデオロギーです。彼は何と言ったか。こう言ってるんですよ。ある人は、ほんの最近のことなのに早くも歴史を忘れてる。我々はもう一度ですね、歴史を総括して教えなければならない。ある人って金正恩のことなんですよ。お前ら毛沢東の息子までが北朝鮮行って、お前らを守ってやったことを忘れたのかと言ってるんですよ。でしかも問題なのは、この記事、外務省の世界知識で出たのは昨年の11月1日なんですよ。この11月1日にですよ、朝連会という中国共産党の対北朝鮮政策のイデオローグである中央党学校の教授がそういう発言をしてるわけですよ。その中央党学校の校長がですね、11月1日、その雑誌が出た日に変わってるんですよ。習近平に変わってるんですよ。これ習近平目線ですよ。で、中国は何を言ってるかと。それだったら、いいですか皆さん、それだったら、金日成が毛沢東に泣きついてた時の心象を一般に明らかにしてやると。今年から革命博物館に展示するって言ってるんですよ。明らかに中国共産党と朝鮮労働党内には対立と見ろって言い始めてるわけですよ。中国から見たらたまらないですよ。100万動員して、毛沢東の息子で中村軍団で殺されて、真っ黒になって、罪になって発見されたんですからね。毛寛英というのは。それを抜きにしてですよ。三者でやりましょうって金正恩が言ってるんだよ。で、中国は許さないしてるわけですよ。だからこれから確実に覚えてるんですね、日本が込んで北朝鮮に牽制しようと動きがですね、中国のとおり出てきますよ。ですから私が申し上げたいのはどういうことかというとですね、今回の米朝関係会談、および日朝会談だけを受けるですね、いかにも金正恩が狡猾な外交政策をやって日本は完全に敗北したかのような、私から見れば敗北主義的な総括がありますけど、しかしながら世界は広い、世界は複雑である、もっとあるような多面的な状況を見なければならない。キム・ジョンが1年でですね、アメリカに必死にやって接近している。で、同時にそのキム・ジョンの接近はですね、中国は極めて苦々しい思いで見ていると。いう状況がですね、確実に大きな時代的背景としてあると。ですから、答えになったかどうか知りませんが、結論的に言いますとですね、アメリカはほぼ朝鮮半島を中国に任せたと。で、中国もまたですね、今のキム・ジョンの国防する戦軍体制、これに対してですね、内戦非常にやっぱり不快感とですね、反発を持っていると。なぜならこんなことやると、海外から投資が入ってきませんからね。というようなやっぱり背景も見た上でですね、北朝鮮の日本に対する接近の動きもですね、見ればいいと。で、結論的にはですね、この日朝接近を潰せばですね、大きく状況変わる。これをみんな期待してるわけです、片蔵なんで。みんなここからお金が来ると思ってるんだから、ここを潰せばですね、ここを叩けばですね、状況は変わるんですよ。ですから、私たち自身がですね、私たち自身の国民の怒りとか認識とかですね、今正義の声がですね、このやっぱり日朝交渉を潰すと、正常化なんてとんでもない話をするところまで行けばですね、かなり力関係が変わってくると私客観的にそう思っております。 ですからですね、そういう点では我々一緒に敗北主義の事実は私は全くないと思う。むしろ我々は当事者であると。で、ここが逆に崩れるとですね、一挙に東アジアの状況はですね、アメリカ、中国、指導型に移行するというところがですね、今現在の状況ではないでしょうか。この句でよろしかったら。
はい、ありがとうございます。続いて、どうぞ。
三浦さんにちょっと聞きたいんですけども、守る会は千葉さんの訴訟を支援するだと思うんですけども、この訴訟のですね、見通しあるいは意義みたいなものをですね、もうちょっと説明していただければ。
そうですか。この訴訟はですね、実はこれ、その千葉さんの方はもう何でも前からやりたかったんです。非常にですね、これはこういうところだから宣伝してもしょうがないんで、正直に言いますけど、ものすごい難しい裁判です。まず40年前の訴訟で、一種の要するに東連が詐欺をした、騙したっていう、そういうことで訴えてるわけですが、まず時効の壁っていうのがすごくあります。詐欺事件とか、すみません、法律の専門家じゃないんで、わかりませんけど、大体時効10年ぐらい。私たちの考え、10年だか5年だとか、私たちの考えでは、北朝鮮にいるときに訴えるなんてできないんですから、日本に来てから何年かで判断してくれる。ということがまず一つですね。もう一つはですね、やはり、これはこの場合ちょっと微妙な問題なんですけれども、自分の意思で行ったんじゃないか。人はひどい国だけど、選んだのは自分の人生だろうという判断、要するに自己責任、これがされる可能性は非常にあります。ただ私としてはですね、これに関してはあまりにも間違った宣伝がされてね、しかも情報がなくてもそこに行くしかなかったっていう場合、これに関して全て自己責任論というのはあまりにも酷だろうと、私はそのように考えて、個人的な意見なんですけどね、本当はこれは朝鮮総連だけじゃないですよ。当時の日本のマスコミも訴えなくちゃいけないんです。個人的には私はそう思ってます。ただどんどん広げていくとキリがないしね、それは今のところは考えていません。で、そしてそういう点では非常に難しい裁判であり、またやはり日本の裁判所はですね、これやむを得ないことかも分かりませんけど、できるだけ裁判というのは短くしたいし、問題になりそうな政治的発言からは逃げたいというか避けたいということにしましょう。そういうのがやはり現在の裁判所の性格であろうと思っています。ですから私としては非常に見通しとしては厳しいんですけれども、正直言ってですね、これはこの裁判がもし私たちの考えでもう少なくとももう朝鮮総連の責任があるという判決さえ出てくれれば、それさえ出てくれれば、極端なこと言ったらね、時効だから有罪ではないけれども朝鮮総連に責任があったと、そういうことが判決文に書かれてくれれば、私としてはね、第一歩だと思ってます。そういう点では 見通しは本当に分かりません。前に一回やって負けてるんですよ。その時は時効だった。これも正直に言いますが、何年前だったか忘れましたが、韓国にいる帰国者の方がですね、日本に来て、日本の朝鮮総領を訴えました。これはですね、時効で破れてた。正直に認めば、これは事実ですからね。今回は、ただその方は1960年代にもう韓国に逃れています。今日本にいる人、しかも今韓国で生活している人で、日本の組織を訴えるということもちょっと無理があったのかもわからないですね。今回はなんとかですね、この時効の壁というのがまだ、千葉さんは日本に来てから3年目4年目ですから、この詐欺罪というところでは十分成立するというふうに弁護士さんがご判断していただいて、今回の行動に移りました。いろいろと誤解する方もいらっしゃいますけれどもね、ここだから正直に言いましょう。千葉さんは向こうに親戚を何人か残しております。そう ういう段階で自分の個人名も出て、裁判所ですから自分の住所も出るわけです。本名もまあその他も全部出るわけです。ですからこれはかなり覚悟を決めたことをやっているんで、まあ裁判所の人にそういう感情論を言ってもしょうがないかもわからないけれども、これだけのリスクを背負ってでも訴えなければいけないことなんだということを何とか分かってもらうのが、まあ、一つの道かなと思っています。そういう点ではですね、まあ、マスコミの方にもちょっとお願いしたいんですけどね、できればこの問題をやっぱり重要な問題として報じてほしいと思いますし、またいろいろなねこう裁判というのが確かにあって、この問題だけを注視することは難しいかもわかりませんが、私の個人的な、ね、意見ですけど、民主主義の国から共産主義の国にね、9万人が移動したってのは歴史上これが最初で最後じゃないですか。逆はあるけどね、民主主義の国からまあ、ね、100歩譲って自分の意思だったとしましょう。しかし民主主義の国から共産主義の国に9万3000人が行き、しかも日本国民も、まあ、日本国籍者の人は6000、まあ、純粋に日本人妻とされる人1870人、これが向こうに行ったというのは、もう歴史的にこれは最初で最後ですよ。これなんか本当は僕は教科書に書いてほしいと思ってるんですけど、そういったことに対して裁判という形でね、やっぱり一つの当事者だった日本国が、これは朝鮮総連の大きな過ちである、同じ民族および同じ民族と結婚した日本国民を、ね、騙したことなんだということが判例に出てくれれば、私は逆に長い意味で言うと、日本と朝鮮半島が本当の意味で有効なためにも大事なことじゃないかと思います。まあ、この裁判の行方に関しては、まあ、非常に不透明ですし、私自身、まあ、理性のいいこと言った方がいいんですけど、非常に不安があります。おそらく日本の裁判所ではこういう問題は逃げるかなと思ってしまってですね、その時はたとえ結果が出なくても、ちょっとご本人の名前から何から全部私たちには出してもらっているわけですから、非常にその場合は、まあ、不安もありますが、なんとかその辺のことを、ね、知っていただくためにも、マスコミは皆さんもね、この裁判の行方を見守ってほしいと思います。守る会のホームページでは随時出していきますし、7月29日がね、第1回後半が大阪であるんですよ。この時に、まあ、最初はまあ何も特にないのかもわかりませんが、こちらもどんどんですね、当時の証拠のようなもの、あんまりないんですが、それを集めて出していきたいと思っていますので、注目してもらえればありがたいと思います。
いや、ちょっと待ってください。あと2人が、聞いたします。つまり、飛行運動と、あっちの関係のことは一言ちょっと、付け加えてお話申し上げておきたいと思います。この飛行運動をですね、追っ放して拉致の問題だけってことはできないんですね。というのはどういうことかというと、拉致会社の中でも間違いなく騙されて北に渡って帰らなくなっている方がおられる。有本恵子さんや石岡さん、松木さんもそうですけども、最初から無理やり連れていかれたということであれば、非常にある意味分かりやすいんですが、そうではない人はかなりの数いると思います。それがどこまでの時点で騙されたのかは別ですが、自分の意思で北朝鮮まで入っていっていただいた方も相当数いるだろうと思います。これはかなりグレーゾーンでですね、中には北朝鮮侵犯で行った人もいると思います。でもそれでも、いくら自分の意思で行ったといっても、当然これは戻ってくる自由はあるわけですから、それが奪われた、そして、場合によっては北朝鮮の工作活動等に利用されたということになれば、やはりこれは拉致ということに当然なるわけなんですけども、この判断は非常に難しいです。で、そうすると、その部分とですね、被告者の方々というのは間違いなく重なってまいります。で、また、被告者の方々以外に在日の方で拉致をされている方も相当数いるだろうというふうに我々は思っておりまして、この間をですね、どこで切るかということはできないんですね。特定失踪者の方々でも在日の方がおられますし、我々はおそらくもっとはるかに多くの方の方々が在日で拉致をされているであろうと思います。在日で拉致をされたらですね、もう国籍も最初から一応北朝鮮の人ということになりますから、もうそれこそ北朝鮮の当局にとっては、いてこうが焼いてこうが構わないと という立場になるわけでありまして、この問題も結局は別々に分けてはですね、解決できない問題です。で、先ほど松本さんの話の中に、死亡というふうに北朝鮮が伝えられている人間、というのが人としては出しにくいんじゃないかという話がありましたが、それはまさにその通りだと思います。でそれよりは、特定失踪者、あるいは、それと特定失踪者のリストに入っているかどうかは別として、自分で言った関係ない人をですね、そういう人たち、あるいはそういう理屈がつく人たちを出してくるという可能性が非常に多いわけで、それは北朝鮮側は嵐ではない。自分たちで勝手に来たんだという言いのあれに使うはずだと思います。そういうことをですね、跳ねのけるためにも、やはりこの帰国者の問題について、我々はですね、この問題の不当性ということをしっかりと認識してですね、そして常に訴えておくという必要は間違いなくあるのではないだろうかというふうに思っております。ちょっと場所ですが、ただ、時間の関係ありません。あと、こちらの方、お二人、お二方の方に、ご質問をお願いします。
はい、
ありがとうございます。
ちょっと長いかもしれませんが、加藤さんにお伺いした方がいいと思うんですが、自分の意思で北朝鮮にいた、元在日朝鮮人ですね、これがたくさん国境から逃れて日本に入ってこられているようですが、脱出された日本人が一人も抜け出せないのはどんな事情かなと思いますか。
自分の意思で行ったかどうかというのは、個々のケースでしょうから、それは、一概にそれは言え、そういう前提では話することができない。
何人ぐらい日本に、あるいは北朝鮮から脱出する、
日本に現在北朝鮮から脱出して日本に戻ってきている人たちはおよそ今現在で170人ぐらいだと思います。でしかしこれは政府の発表であるとか、どこか政府機関が発表した数字ではありません。私たちが独自にですね、集めた数字です。で大体おおむねそのぐらいの数字であろうということですね。で実際になぜじゃあその拉致された人たち、あるいは戻ってこれないのかということなんですけども、一つにはですね、一般的に外国人に対する監視が北朝鮮の国内で厳しいということですね。でそれから向こうでもうすでに婚姻関係を持っているとか、それを壊してまたも出てこれないという問題、それからあるいはもっと政治的に重要な使命を帯びたポジションにいる、そういうような問題ですね。それから日本人の場合はそういう拉致されていた人たちは一般社会の中に放置されない、そういう制限があります。それから日本から行った人たちは政府の重要な機関であるとか軍隊の重要なポストであるとか、つまり将校になるとかいう意味ですね。でそういうことはありえないんですね。で完全にそういう意味では社会の中から一定程度もう確立されている、そういう点では、韓国人で、韓国の漁船が北朝鮮の艦艇に捕まってですね、ある程度向こうで、一般社会の中に放出されてそこから逃げてくると、あるいは韓国の国軍捕虜が逃げてくるというのと若干事情が、違っているだろうと思います。で私たちのところにもこういう日本人がここでこういう仕事をしている、あるいはこういうところでこういう訓練を受けていると、工作員の負担でこういうところで訓練を受けているという話は聞きます。ですけれども実際にそこから出てきたという話は聞いていません。で様々なそういうようなそういう人たちが出てきたら助けられるかとか、そういう家庭の話はたくさんあります。ですから家庭の話ですから、私たちが実際にそれを確認できれば救出する活動はできますけれども、現在の段階では その確定に至るそういう情報まではにはなっていません。
それであの先生一緒の方食べる。
どなたにお伺いしたらいいのかなというか、まあ、ご家族の方が、誘拐された状態でですね、人間のご心配が与えられると思います。非常に報道に申し上げます。ですから、こういう外野席からですね、いろいろ申し上げても、打ち上がったりとかもございますが、率直にですね、今日、お会いさせていただきまして、まあ、従来に思っていることなんですが、具体的にそのこのままですね、こういうふうにその、皆さんに訴えかけて、まあ、私どもなんか 100% 皆さんをご支援する気持ちで満ちてるわけですが、これこのままいってですね、実際それをどういうふうに救出できるんだと、まあ、そこら辺あの荒木さんあたりも専門的な見地とかですね、いろんな情報をお持ちでしょうからお考えだと思いますけど、具体的にその救出するとこれがやっぱり必要なんじゃないかと、お金を思うわけですね。というのは、北朝鮮にその調査を頼むとかですね、返してもらうと、まず私が 100% あげないな、あの時はああいう、まあ、国って言ったら暴力団みたいなもんですから、お願いしてもまず返してくれない。これは 100% 俺では思います。それから、調査なんていうのは、これ、元祖の面でもアホみたいな話ですね。あんな独裁国家でですね、自分でやってることを調査するなんて話はもうこれはバカみたいな話ですから、これも全く対象にならない。そうすると実際にこっちから行ってですね、救出すると、まあ映画みたいな話になっちゃいます。まあそういったことを言えば冒頭に出てやられたんですが、具体的に救出のための作戦っていうのは、これがその例えば国会議員とか政府とかこの人たちがやがてやる気になってくれて、やってくれるということを祈りながらこう運動を続けてもですね、まああいう加藤とかですね、山田とか、ああいう、まあいわゆる大元と言われる、しかも首都もですね、連中があの、ざまってから、まあこれ100年ぐらいだったら、100年経っちゃったら、皆さんもうあれですからね、我々でもいなくなるわけですから、ある程度その、接続を考えた作戦っていうのを、まあ、私が早いから言ったら申し訳ないんですけども、まあ、そのあたりのことを、ある程度打ち上げて、いただくと私どもは分かりやすくなる。私も、まあ、そのうちの一人です。私なりにもし、見守があれば、もちろん、処理したいと思います。そのあたり、いかがなのでしょうか。
はい。ですね、これ、それぞれ皆さん、いろいろご意見あると思うんですが、ちょっと時間もあれなもんでですね、申し訳ありません。私が勝手に、引き取らせていただきまして、一応とりあえず、私が今考えているということで、お話をして、ちょっとまとめにさせていただきたいと思います。今まさにおっしゃった通りですね、加藤浩一や山崎拓が死んでいくのを待っても、こっちが先に死んでしまう可能性もございますんで、それを待っているわけにはいかない。北朝鮮がまともに再調査をして出してくるはずがない。非常に不思議な話で、日本政府の方針は、お話し合いで返してもらうと。で、その話し合いで返すのは、北朝鮮の体制を倒してはいけないという、のようなんですが、その方針の理由は相手側が全部拉致会社を管理しているから、その体制が倒れたら帰ってこないという理由でございまして、じゃ あ一体なんで再調査ということを認めるんだという矛盾はですね、もう誰もが指摘している通りでございます。こんなものをですね、つまり政府の言っていることに真面目に欠かせばってても仕方がないということでございまして、こんな大事なことを政府に任せることはできないというのが正直一点私の思うところでございます。で、何をしなければいけないのかということですが、一つはとはいっても間違いなくこの国の拉致のことが遅れてきたというのは、この11年間ですね、家族会ができて以来、今松本さんをはじめといたしまして、他の方々が行動してですね、街頭に立ち、あるいは集会で訴えてきたということを、そしてそれを多くの今日ここにおいでの方々もそうですが、支援者の方々がバックアップをし、そして自ら、訴えてきたということでですね、それがやはり世論を動かしてきたということになっていると思います。アメリカ本土から見ればですね、なんで日本はこれだけうるさく言うんだというぐらいの思いが当然あるわけでありまして、まあそれぐらいまでには、我々としてはあまりにも不足だと思いますけども、まあ外国から見れば日本 まあ、非常に拉致のことを重視しているというふうに見られるようになってきている。ですからこの世論を高めるというのはこれから先ももっとやっていかなければいけないと思います。で、ある意味安倍さんの時代にですね、もう安倍さんが拉致問題やっているというから、もう大丈夫だろうということで、みんな安心してしまって動かなくなったというのが正直なところだったのではないでしょうか。で、現実にはですね、それによって拉致に対する関心が低くなりました。幸い今あの総理ですから、みんなですね、これじゃまずいというふうに思い始めていると、これは非常にありがたい話でもあるかというふうに思います。で、しかも加藤浩次さんみたいな人がああいうですね、ことを言ってくれるおかげでですね、我々と話すネタがいくらでもできてくるということでありまして、まあ、そういう思いがあるから、まあ、今先ほど石野さんがおっしゃったこちら、集会会場での実態等々はですね、まあ、相次いで行われている、あるいは、まあ、今回も伝えられたように、まあ、これから8月11日に向けてですね、できることをやっていこうという動きになっているというのは、まあ、そういうことで、結局はこれが全体を動かしていくんだというふうに思います。ですからやはり地道な、まあ、署名活動や街頭活動も含めて、まあ、こういうことはもうこれからも続けていかなければいけないということであろうと思うんですが、それと同時にやはりまさに取り返すというですね、本当具体的なことをしていかなければいけないということで、これはもう時間的にですね、本当に私が直接お会いした特定商社のご家族でも何人もの方々が、亡くなっておられるわけでありまして、向こうにいる方々だってもう年を取っている方が多いですから、その後はどうなるかわからないということでですね、今日告示であったとしてもそれが明日の生存を保証するものではないという思いでですね、やっていかなければいけないと思います。そのためには何が必要かというと、要は最終的にはですね、向こうの体制を倒してしまう以外の方法は私はないだろうというふうに思います。そして、個別に拉致会社の情報等につきましては、今加藤さんが言われたようにですね、やっぱり様々な情報が入ってくるわけでございまして、まあ、その中には本物の偽物いろいろあるんでしょうけども、ともかくそういう情報をですね、しっかりと整理して、どこに何があってどういう人たちがいるのかということを何とか情報を蓄積していく、それをできればこれは何とかしてご家族か政府の方で、やってもらいたいというふうに思うんですが、現在拉致対策本部の事務局ですね、30分ぐらいでは分かりませんけども、実際に拉致被害者がどこにいるかという情報を収集している人は1割もいないというのが現状でございまして、こういうことではなくてですね、寄せ集めのところには任せるんじゃなくて、どこか一つのですね、機関で、その情報の収集をやってもらいたいというふうに思っております。私は自衛隊だと思っているんですが、他の地区の機関がごちゃごちゃに回ってみますと情報をお互いに出しませんから、ちゃんとした情報の収集ができませんので、一つのところが責任を持ってその情報の収集であるということ、それから、そういう中で、助け出せる人はですね、中国へ逃げ出させることができれば我々保護することができると思いますし、まあ、もうちょっと難しいかもしれませんけども、例えば東海岸ですとか、そういうところに出てきてですね、特殊部隊で回収するということも決して私は不可能ではないというふうに思っております。で、実際に国会の答弁でも北朝鮮で体制崩壊等々があった場合、外務大臣の要請があれば自衛隊はですね、救出に行くことができるという答弁があるわけでございまして、そういうことをもっと世論としてやっていく。で、そのためにですね、一つこれから我々やっていかなければいけないと思っているんですが、政府方針が、まあ、今回のですね、テロ支援国家指定解除、そしてその前のこの先月11日12日のですね、事務者協議で、変わったのかということでいろいろ言われているんですが、私は基本的には政府の方針は変わっていない、変わっていないからこういうことになるんだと思います。拉致被害者に帰ってきてもらう、北朝鮮に話し合いで返してもらうということではなくて、政府の責任として拉致被害者を取り返すというふうにですね、政府の方針自体を変えさせる、これは小泉政権、安倍政権、そして今の福田政権、そしてもうそれより前の政権も含めて全く変わっていない、拉致被害者を取り返すということはただの一度も言ったことがないこの国の状況ですね、政府の方針を変えさせる、これは議会等々のですね、ご協力をいただいて、そして世論によってやっていくということを国民の的に行っていかなければいけないのではないだろうかというふうに思っております。そのためには、まあ、先ほど時代代表をご挨拶いただきましたが、岩井先生とめはじめとする労働組合等々のですね、ご協力もいただいて、本当に変えていくと。それはまさにですね、今、拉致をされている人だけを助けるためではなくて、我々自身の安全を守るためだということでやっていかなければいけないのではないだろうかというふうに思って、